13全員協議会を開催。市駅周辺再整備、新庁舎整備、見直し案や財政シミュレーション、12議員が質問。議会は12月4日に枚方市駅周辺再整備の具体化に向けた検討についてを案件とした全員協議会を開催しました。本市では現在新庁舎整備を含む市駅周辺再整備の具体化に向けた取り組みを進めており、議会でも平成29年3月から4度にわたり全員協議会を開催してきました。今回、平成30年度作成の枚方市駅周辺再整備基本計画以下基本計画及び枚方市新庁舎整備基本構想以下基本構想の素案について議会の意見や財政状況などを踏まえた見直し案が示されました。また、基本計画や基本構想の実現性を裏付けるための新型コロナウイルス感染拡大による影響等を踏まえた財政シミュレーションについても理事者から説明を受け、引き続いて12人の議員が質問を行いました。13-1 理事者による説明の概要。1市駅周辺再整備の取り組みについて。再整備基本計画について。事業の実現性及び民間ノウハウや投資をさらに促す環境づくりなどを検討し、新しい街づくりや土地利用の方向性を示す。連鎖型街づくりとして丸四街区丸五街区の整備手法を市街地再開発事業から土地区画整理事業へ見直し、段階的に事業を進める。市駅周辺が広域中心拠点として発展することで、個人、事業者、行政に効果が生まれ、全地域へ波及することを目指す。段階的な事業のイメージが掲載されており、財政状況などを踏まえて、各ステージを進めることとしています。ステージ1-1の事業のイメージ。丸四街区、市民会館などの機能を廃止し、跡地活用へ。丸五街区、府民センターの丸三街区への移転を検討し、跡地活用へ。ステージ1-2へ進んだ場合の事業のイメージ。丸五街区、一部に新庁舎を整備。ステージ1-3へ進んだ場合の事業のイメージ。丸四街区、庁舎機能を丸五街区へ移転し、跡地活用へ。新たな道路を整備。丸五街区、一部に民間活力を導入。ステージ2へ進んだ場合の事業のイメージ。丸二街区、枚方市駅南口の駅前広場との一体的な整備。参考、市駅周辺再整備事業における街区図が掲載されています。市駅周辺再整備においては、市駅周辺を5つの街区に分けた上で、それぞれの特性に応じ、現在再整備の検討を進めています。丸一街区、枚方中央ビル付近を含む街区。丸二街区、枚方サンプラザビル1号館付近を含む街区。丸三街区、大阪府住宅供給公社枚方団地、京阪電気鉄道株式会社枚方事務所、枚方テイク2ビル付近を含む街区。丸四街区、現在の市庁舎付近を含む街区。丸五街区、税務署、郵便局、府民センター付近を含む街区。事業実施に向けたスケジュール。丸三街区、整備期間、令和2年2020年度から、 令和7年2025年度、複合施設、令和5年2023年度、北口駅前広場、令和6年2024年度、丸4街区、丸5街区、準備期間、令和2年2020年度から、都市計画決定、令和4年2022年度、整備期間、令和5年2023年度から、ステージ1-1、丸4街区北、丸5街区東、府民センターエリア、令和10年2028年度以降、ステージ1-2、丸5街区新庁舎エリア、ステージ1-3、丸4街区南、現庁舎エリア、丸2街区、検討期間、令和元年2019年度から、準備期間、令和5年2023年度から、整備期間、令和8年2026年度から、ステージ2、南口駅前広場、令和10年2028年度以降、新庁舎基本構想と市駅前行政サービスの再編について、新庁舎整備の基本方針は、防災機能の向上のほか、申請手続きのデジタル化やテレワークなど、コロナ禍への対応も踏まえたものとする。新庁舎は既存施設の活用や文書量の削減により、規模を約2万5千平方メートルとし、土地区画整理事業による丸5街区での整備費を約116億円とする。また、枚方消防署の移転も視野に入れ、整備の検討を進める。市駅前行政サービスの再編では、丸3街区の複合施設内への整備を基本に、早期実現を図る。また、図書館と障害学習市民センターの機能連携や、本庁舎分室としての市民窓口の機能拡充、民間施設との効果的な連携により、行政サービスの質の向上を図る。総概算事業費及び市負担額等について、丸三街区、市街地再開発事業、事業費453億円、市負担額75億円。丸二街区、ステージ2、土地区画整理事業、事業費81億円、市負担額41億円。丸四街区、丸五街区、土地区画整理事業、事業費総額で247億円、市負担額198億円。うち、ステージ1-1、事業費53億円、市負担額28億円。ステージ1-2から1-3、事業費194億円、市負担額170億円。合計、事業費781億円、市負担額314億円。主な経費、道路や市駅前広場整備にかかる費用、市街地再開発補助金などの事業費補助金、新庁舎整備や市駅前行政サービスの再編にかかる経費等、市負担額の財源、基金約43億円、記載約108億円、一般財源約76億円、基金、記載、一般財源を合わせて、実質的な市負担額約227億円、私有財産有効活用約87億円。なお、金額については、現時点での目安であり、事業手法や今後の社会経済状況により変動する。 2、市駅周辺再整備事業の財政シミュレーションについて、新型コロナウイルスの感染拡大による市税収入や対策経費などの影響を踏まえ、長期的な視点による財政面からの実現性を明示する。財政の健全性を損なわないよう、全街区の整備に向け各ステージで収支見通しや財源確保の状況を踏まえながら事業展開を図る。1、時点修正後の長期財政の見通し。今年度実施した新型コロナ対策や小中学校へのタブレット導入等の経費を反映。期間を通じて5億円程度の黒字を維持。2、上記1をベースに丸4街区北、丸5街区東、ステージ1-1までを見込んだ場合、市負担額約28億円。新庁舎等の基金を活用して事業の推進を図るため、収支に与える影響はなし。3、全街区を見込んだ場合、丸5街区庁舎案、市負担額約227億円。実質収支が期間を通じて10億円台で推移するよう、新たに10億円の財源を見込む。13-2、全員協議会質問と答弁。デジタル化を見据え、新庁舎の規模縮減を。質問。コロナ禍でテレワークやウェブ会議の活用、申請手続きのデジタル化が急速に進む中、新庁舎の規模は縮減が可能と考える。行政文書や来庁舎が今後減る中では、現状面積と同程度で考えている書庫や駐車場はさらに縮小できるのではないか。答弁。デジタル申請に伴うペーパレス化や文書保存量縮減の取り組み状況等を踏まえ、引き続き規模の精査を行っていく。事業者の参画を促すため、整備内容を明確にすべき。質問。まちづくりにあたり、事業者の参画意欲を促し、民間活力を引き出すには、市が目指すインフラ整備を基本計画に明確に示すべきではないか。なお、新庁舎の位置は丸5街区にこだわらず、視野を広げ、早期整備に向け検討すべきと意見する。答弁。今後、本計画で示す交通基盤の考え方等をもとに、事業者や権利者と協議し、駅前広場の形状などの検討を進める。利便性の高い丸四街区に新庁舎等を配置すべき。質問。丸三街区における商業施設への集客に疑問の声が上がる中、市駅前で利便性の高い丸四街区の市民会館大ホール跡地等は、民間活力導入のため売却するのではなく、新庁舎をはじめ中央図書館や集会施設等を配置する方針に転換すべきではないか。答弁。基本計画で新庁舎整備は、まちづくりや財政、波及効果等の総合的観点から、丸四街区より評価の高い丸五街区としている。市民会館大ホール、解体して跡地を活用。市民と共に検討を。質問。市民会館大ホールは老朽化し危険なため、まず解体すべきでないか。なお、基金を使って施設を解体し、市民と対話や議論を重ね、跡地活用する他市の例もある。危険建築物を放置することなく解体し、市民と共に跡地活用を考える姿勢を徹底すべきと意見する。答弁。財政状況等を踏まえると、 町づくりに先行した単独事業としての解体には課題があると考える。輝きプラザキララ、新庁舎整備後の庁舎機能に疑問。質問。分散した庁舎をまとめる新庁舎整備としながら、教育委員会の移転後も輝きプラザキララに庁舎機能を持たせるのは疑問だが、見解を聞く。なお、新庁舎以外に分散した災害拠点が必要なのか、支所等の地域拠点の充実と合わせて検討することを要望する。答弁。本庁舎との遠隔システムの導入等により、執務室としての活用を考えている。計画全体を見通し、再整備事業の判断を。質問。行財政改革プランに課題や効果額を追加設定し、財源を確保するというが、財政的にステージ1-1で立ち止まると判断した場合、市民サービスに影響はないのか。なお、ステージ1-1の実施に際しては、その後の計画全体を見通して慎重に行うべきと意見しておく。答弁。丸4街区、丸5街区の現庁舎機能を維持するなど、極力影響がないよう段階的に事業を進めていく。新たな財源確保、10億円の試算に懸念。質問。全街区の整備を見込んだ財政シミュレーションでは、10億円の新たな財源確保を前提としている。唐突で懸念を抱くが、コロナ禍での財政運営上のリスクや自然災害も想定される中、この試算について見解を聞く。答弁。行革の取り組み等で財源の確保は可能だが、全街区の整備は長期に及ぶため、段階的に収支見通しや財源確保の状況を踏まえる必要があると考える。市駅前の図書館、想定面積の見直しを。質問。利便性の高い市駅前の図書館は、想定面積を200平方メートルとし、分館並みのサービスを行うというが、相応の広さと開花図書数に加え、機能も充実すべきではないか。なお、市駅前にふさわしい図書館となるよう、広さも含めて検討し直すべきと意見しておく。答弁。市駅前という立地を生かすとともに、ICT を活用して利用しやすい図書館とする。新庁舎、国や府の関係踏まえた整備のスケジュールは？質問。国や府との関係も踏まえた新庁舎整備のスケジュールを聞く。なお、新庁舎のあり方はデジタル化も見据え検討すべきで、位置決定の具体化には町づくりにおいて連携する民間パートナーの信頼性と位置づけが重要だと意見する。答弁。国の動向を注視しつつ、行政サービスへの ICT 活用等の検討を深め、5年度の事業認可申請までには、府と協議の上、必要な取り組みを整えていく。スピード感を持って、全街区のまちづくりを。質問。計画案では、ステージという概念を加え、段階的な事業イメージや想定スケジュールを示すが、事業の進め方を聞く。なお、様々な想定や対策を示し、スピード感を持って全街区のまちづくりを進めるよう要望する。答弁。社会経済状況や本市の財政状況等を踏まえ、各ステージに入る前に一旦立ち止まり、確認しながら事業を進めていく必要があると考える。SDGs の取り組みを示し、市民との合意形成を。質問。基本計画において、誰一人取り残すことなく、持続可能な社会を目指す SDGs を どのように実現するのか見解を聞く。なお、そうした取り組み状況を具体的に示すことにより、一つ高い次元での市と市民との合意形成につながると意見しておく。答弁、まちづくりの具体化には SDGs を意識しながら長期的かつ多角的な視点を持って進める必要があると考える。市民会館大ホール跡地有効活用の早期検討を。質問、市民会館大ホールの跡地については当該施設の管理や老朽化も踏まえ有効活用を早期に検討すべきではないか。なお、議会への報告のたびに再整備事業は遅れており、市長の任期中に一つでも事業をやりきる決意で臨むよう要望する。答弁、喫緊の課題として跡地を含む丸四街区丸五街区のまちづくりを先行し、5年度での同ホールの解体工事着手を目指す。